黒学の
ブイトーキラジオ。
ラジオ放送などでもおなじみの警視庁交通管制センター、よくラジオではね言っておりますが、交通情報収集や提供、信号機の調整なども行うそうでございます。災害時には交通規制の中枢ともなり、人の目と最新の技術を組み合わせて首都の大動脈を円滑に機能させる役割を担っているそうなんですが、こちらのセンターどうもですね、港区の警視庁新橋庁舎というところにあるそうですよ。中に入ると壁一面に巨大なモニターがあって、縦5メートル横25メートルの大きさで3分割に分かれているそうですが、左には高速道路、正面には一般道路、右には事故の発生状況などをリアルタイムに表示してくれるらしいんですけどね。さっきも言いましたけど、センターの主な役割は交通情報の収集と分析、交通情報の提供、信号機の調整だそうです。道路に設置されている超音波式の車両感知器やライブカメラ、110番通報などから情報を収集。LED モニターには主要交差点や道路が表示されており、事故や渋滞が発生するとその箇所が点滅するそうです。集めた情報は道路情報板やカーナビを通じて道路利用者に提供。センター内にあるラジオ放送室で各局の放送も行われているそうです。またね、都内の信号機約1万6000機のうち約8000機は回線で接続されて、センターでの制御も行っているそうですよ。混雑する時間帯や交通状況に応じ、青信号の点灯時間なども調整、渋滞予測などに AI の活用も進められているそうです。交通管制センターね、いつできたかというと、事故が多発して交通清掃と言われた昭和30年代に前身が誕生し、49年に改称して警視庁の総合庁舎内に完成、平成7年に現在の新橋庁舎に移転したそうです。団体客の見学も事前予約制で受け付けていて、修学旅行や企業の研修など毎年多くの人が訪れているということですよ。ちょっと面白そうなんでね、ここ私も行ってみたいなーなんていうような気がいたしますが、 JR のこういう管制センターね、新幹線のあそこも行ってみたいんですけども、こういうのってでもずっと管制盤を見てるから結構胃が痛くなるんでしょうね。気分転換がうまくいかないとやっぱ荒れた雰囲気になってしまうんじゃないかなと思いますが、年末年始事故をないようにしてね、明るいお正月を迎えることができるといいですね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木ブリストラム250に乗って、キャンプツーリングにトリティツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第312回のお話は、多摩市大谷戸公園キャンプ練習場に行ってきたぞ。さて、今日はね、久しぶりにキャンプに行ったというお話をさせていただきたいと思います。しかもソロキャンプでございます。ソロキャンプいつに行ったのかななんて思ってね、記録の方、手帳の方をぐーっと見返しますと、なんと2月に城南島に行っただけで、ほとんどその後は行っていないということが分かりました。誰かと一緒に行くっていう風になりますわね。寂しげですから、私。そういうことで、約10ヶ月ぶりにソロキャンプに行ってまいりました。行ってきた場所は、多摩市でございます。東京都多摩市。ね、多摩市というと、多摩ニュータウンが頭に浮かぶような感じではないでしょうか。そんなね、多摩ニュータウンのイメージがあるようなところに、実はキャンプ場があったんですね。その名も大谷戸公園キャンプ練習場というところなんですが、なぜ、キャンプ練習場なのか、キャンプ場なのにね、キャンプ練習場なのかというのはちょっとした話がありますので、それはまたね、後ほどここはお話しさせていただきたいと思いますけど、さて、当日にね、時計の針を戻すんですが、この日はですね、非番で行ってきました。ところがですね、ここで一つまた問題があるんですね。出かけたのは火曜日なんです。火曜日ということは、私泊まりの仕事ですね。月曜日に、家を出て仕事に行くわけです。 で火曜日に帰ってきてすぐキャンプ場に行くためには当然バイクにパッキングをしておかなきゃ、荷物を積んでおかなきゃいけないんですけども、まあ普通に考えれば日曜日にいいキャンプをね、キャンプ道具をハンターカブへ積んでってなるんですが、実はこの日曜日私が応援しております東京ヴェルディのね第38節強度パープル参加戦がありました。ということでね、これ38節っていうのは最後なんですね。でこの間も放送いたしましたけれども、前回の放送で入れた京都パープルサンガのね本拠地サンガスタジアムの方へ行ってきたということで、朝早くから行って当然帰ってきたら夜遅くということでございます。帰ってきたらもう9時を過ぎていました。21時を過ぎていたんですね。そこから慌てて荷物を積んでなんで、実はすっかり忘れてたっていうのがあるんですけども、帰りの新幹線の中でそうだ俺キャンプ行くのに行けねえっていうことでね、思い出して急いでやったもんですから、夜寝たのはもうすでに12時になってたという悲惨な目に遭ってたんですが、ということで、まあそんな悲惨なことでね、会社に行って仕事から帰ってきて一応ですね簡単に着替えてそれで出発です。食料の調達もしなければいけませんので、矢野口というところにあります稲毛屋さんに、スーパー稲毛屋さんに寄ったんですが、これが駐車場が分からなくって、地図だけを見てたらね通りに面しているように見えたんですが、実は通りからちょっと入っていったんですね、駐車場の位置が。バイクを止めるのもちょっと苦しんだんですが、まあそこで買い物をいたしました。夜のねお買い物をして、まあビールだとかお肉だとか一通りねお昼ご飯だとか買い物をして、で川崎街道に戻ります。で、まっすぐ行きますが、稲城市立病院の前を通ってね走っているんですけども、この辺は普段通りのキャンプに行くときですね、相模原の方へ行くときです、同志へ行くときの道でございます。成績桜川湖の駅に手前にあります信号なんですが、向こうが丘だったかな、そこをまた左折して、市道に入っていって、それでやがて着くのが大谷戸公園キャンプ練習場なんですが、はっと行ったのがね着いたのが、最初に入っていったのが大谷戸公園の駐車場で、ああここじゃねえやということでね、大荷物の中U ターンをかましたんですけど、ちょっとドキドキでしたね。ハンターカブなのにこけたらみっともないですからね。それで、キャンプ場に入るんですが、ここの決定はですね、実はキャンプサイト、まあテントサイトの方にはね当然なんですが、バイクの乗り入れができません。で荷下ろし場っていうのがあるんです。というのも車は先ほど言いました駐車場に止めなければいけない、結構離れてるんですよ、100メーター以上離れてたと思いますが、そこでね車を下ろしてリアカーで、荷物を置いていくっていうパターンなんですけど、まあとりあえずバイクです。そこの荷下ろし場のところにね、隅っこの方に止めさせていただいて、管理人さんの方へ受付に行きました。どうも黒幕ですということで行ったんですが、残念なことに1時間ほど早く着いておりました関係でびっくりされてしまいましてね、すいません1時間早く着いちゃったんですけどという話をしたところ、ああ結構ですよというふうに言っていただきましてね、サイトどうしますかって言われたんですよ。サイトどうするって言われてもね、全然そんなことを考えていませんでしたから、実は1番から9番までサイトがあったんですね。でどこがいいんですかねなんていうちょっと話をしたところ、こうなってましてねっていうことで公園の中の地図を見させてもらったんですが、これが難しい。いざとなるとね、どのサイトがいいかなんてわからないじゃないですか。で実は大谷戸公園っていう公園の左の隅に、あ右の隅かにあるテントサイトなもんですから、公園の方はねすごく日当たりがいいんですよ。うわー今日は暖かいなこれなと思ったんですけども、テントサイトの方は残念ながら木立に囲まれててね、なかなか日が当たらない、これは寒いぞということでございます。まあ夏場は逆にね木漏れ日の中でなかなかいいんでしょうけども、これは困ったなと思いましてね。で、一通り見回しますとトイレがね、あるんですね、テントサイトの方のあるもんですから、これはテントの後ろにトイレが来るようにすればいいかなと思いました。8番のサイトにいたしました。ということで荷物を運んでいって、いよいよテント設営でございます。今回のテントはですね、まあ冬ということもありまして、荷物もちょっと軽くしたかったんで、当初はアーストリッパー 2.0 で行くはずだったんですが、まあ寒いですからね、焚き火をしてそのまま寝るにはということでバップテントにいたしましたけど、これが大正解でございましたけどもね、久しぶりのバップテントで寝るということにいたしました。荷物を下ろしてバップテントを立てるんですが、またやってしまいました。前と後ろが分からなくなってしまってね、どっちだなんて広げてチャックがって言ってね、まあやるんですけども、これもねそうなんですよね、前のチャックのところにね何かつけとけばいいんですね。今度そうしましょう。 前があって分かるようにね。で、テントを立てていきました。これがね、意外とね、時間がかかったんですよ。家を出てから買い物で時間がかかったのかな。で、いよいよなんとかテントができたのが、すでに12時50分ということで、お昼をほとんど過ぎておりましたけども、まあなんとかテントができて、これで、ここをキャンプ場にするという記念撮影をいたしました。その後、お昼ご飯でございます。お昼ご飯はね、今回はスーパー稲毛屋のヒレカツ丼ということにいたしました。ソース味のね、ヒレカツ丼でございます。それに、もつ煮込み味噌味があったもんですから、これはね、お湯で温めるのが本来なんですけれども、メスティンじゃないんです。今回ねクッカーだったんですけど、クッカーがあるもんですからクッカーの方入れてね温めました。そして、やっぱりここはねお疲れちゃんということで、丸 F でお疲れ生ですということでお昼ご飯をいただいたんですが、実はこのヒレカツ丼もねうまかったんですけども、いや味噌煮込みがうまかった。いや寒い中ですからね。で、久しぶりに食べるもつ煮込み、うまいですね。しかも熱々じゃないですか。で、最初のうち食べてるうち、あ、そうだ、七味かと思ったんです。当然七味ねえだろうなぁなんて思ってたんですけども。調味料入れの方をパッと見ましたらですね、実はそこに七味が入ってました。というのもですね、私、なんせお勝手には普段入りません。当然ですわね。まあ当然ですわね。ちょっと変ですけど。非番と高級でね、イコちゃんがいないときに自分のお昼ご飯を作るときぐらいに、お家庭入る程度でございます。ですから油だ醤油だそう、ね、ソースだとかどこにあるかなんてとてつもなく、まあ、分かっちゃいるもののっていう感じでございますし、キャンプにどれを持ってっていいか分からないんでね、キャンプのときは調味料セットはいつもイコちゃんに用意していただいてるんですが、まさか七味が入っていると思わなかったんで最初に食べたんですけど、そこに七味がありましてね、もうこの辺はイコちゃんに感謝でございました。いや久しぶりに、でも先ほども言いましたけどもね、冷え切った体非番ですね。冷え切った体に温かいもつ煮、いや染み込みます。ご飯の方はね、ヒレカツ丼、うわっと思ったんですよ。こんなにと思ったら、実はですね、その上に巻きをつねったもんですから、潰れてただけでね、いざ食べてみたら思った以上にご飯があって、お、これはもう正解だったなぁ、なんていうふうに思いました。まあなかなかスーパー稲毛屋と言われてもね、三玉地域にしかないもんですから、武蔵野地域の三玉地域にしかないもんですから、このラジオ放送をお聞きの方ではね、知らない方の方が大半だと思うんですが、中継の地元スーパーと言った方がいいのかもしれませんけどね、ちょっと値段高いんですけども。まあそちらで食べたこのヒレカツ丼、これおすすめでございますね。で、本来でありますとこう昼寝したいところでございます。ところがですね、先ほども言いましたが日がね当たらないんでちょっと寒いんですよ。どうしようかなと思ってね、時間を潰さなきゃいけないんでね、焚き火をするにはまだ早いぞと思っていたところに、なんと午後の部のね、管理人さんが男性だったんですが、午後の部のね、管理人の男性がパーッと寄ってこられましてね、ちょっとこの辺でおしゃべりをさせていただいたんですけども、まあ前回でもお話をいたしましたけど、氷が降って大変だった日のキャンプの予約って話ですけども、それがね、実はここだったんですね。で、その話をしたわけですよ。8月の終わりにですね、ちょっと私来るはずだったんですけど、もう、これこれこうでっていうことで、次の日行ったらすごい氷だったっていうことでね、と話をした。そうなんですよ、ほんと来なくて正解でした、あの日は大変でしたから、なんていうようなお話を聞いてね、やっぱり正解だったななんて思いました。でお話をしていくうちに、どうやら今日はね乾燥だっていうことが分かりましてね、いろいろね、楽しみにしてってくださいねなんてお話をいただいたんですけど、このお方は実はねおしゃべりがお好きな方のようで、まあなかなかね私が働いているところのね、近くの出身の方で、小中はそこだったんですよなんて話をされてたもんですから、そんな話からちょっと話はね盛り上がったのかもしれませんけども、その後も何回もねちょっと来てお話をすることになったんですけど、まあそういうことでね、ちょっと昼寝もできずにいたんですけども、まああとは焚き火のね、薪をっていうことになったんですけど、実はそこでその管理人の方からね、おすすめの情報というと変なんですが、ちょっとね公園の中をうろうろしてると焚き火になる薪がね落っこってるから、薪拾ってそれ使ってくださいねなんてありがたくいただきましてね、あそうなんですかなんて思って、確かに見たらね良さげなね木がねうじゃうじゃ落っこってんですよ。ただ残念なことにノコギリ持ってこなかったんでね、弱ったなと思って蹴りでなんとか割ったんですけど、まあその他ね、 裏山の方へふーっと走っていって、で、何本か焚き火の薪をね拾ってまいりましたけど、今回初めてですね、そんなことやったのね、でもまさしくヒロシのぼっちキャンプ状態でございましたけども、まあそんなことで、そうやっているとね、いつの間にか時間というのも経ってきます。夕方になってきました。4時頃になってきたんで寒くなってきました。いよいよ焚き火の方着火ということにいたしましょう。今回はね、実はすでになくなっていたと思っていた着火剤の方がね、まだまだ残っていたんですが、この着火剤を使ってしまうとダメだろうなと思いまして、フェザースティックの方を作らせていただきましたけど、フェザースティックやっぱりですね、慣れてきたんでしょうね。今回はねうまくいきましたよ。実はこの後ですね、来年になるんですけども、職場の方でね、焚き火会をやりませんかっていうのを実は立ち上げようと思っておりまして、私もね、モーラナイフを持っているもんですから、アッカー君、久しく出てませんけれども、アッカー君がね、ちょっと今度ナイフを買いたいっていう話をしてたんですから、まあ、アッカー君にもちょっとね、モーラナイフ買ってもらって、2人のナイフ、2本あればいいかなと思ってるんですけども、それで、フェザースティック教室をやろうかななんていうふうに思ってるんです。教室じゃないね、フェザースティック体験会か、っていうのをちょっとやろうかななんて思ってるんですけど、まあ、そのためにはね、自分の腕磨いておかなきゃいけないんでね、どうかなと思ってるんですけども、今回もね、うまくいったんで、よかったんですけど。ということで着火でございます。着火と同時に、そうだ今日は夜ご飯をということでね、何にしようかと思っていたんですけども、夜ご飯実はカレーだったんです。久しぶりにカレーにしました。なんでカレーかっていうとですね、ひょんなことから、そういえばうちってキャンプでカレー食ったことないねっていう話になりましたね。いやカレーはね、確かにね、食べたことないわけじゃないんですよ。あのレトルトのカレーならね、何度かやったことがあるんで、とはいうものの、ちゃんとした煮込んだカレー食べたことないねなんていうことになりまして、で、そうだ今度は一人で行ってくるから俺カレーにするわって言ったところで、ちょうどいこちゃんから、ちょうどいいわ、余っているカレー粉があるから持ってってっていうことになりましてね、これは閉めたっていうことで、ちょっとカレーにさせていただきました。で、いよいよですね、そのカレーを食べるためには米が必要です。米だね。さあどうしましょうですよ。寒いとメスティンのね、ほっぽらかし炊飯ができないじゃないですか。最初はね、固形燃料でやろうかと思ったんですけども、なんせ外の気温が低いわけですから、固形燃料だとね、お湯がどうなるかちょっと心配だったもんですから、今回はガスバーナーで行ったんですけども、まあメスティンでガスバーナーでやるっていうふうには思ったものの、最初はですね、焚き火でやってみようかななんて思いましてね、焚き火の上に乗っけたんですよ。いやー、そしたらメスティンが黒くなっちゃうということにね、気がつきまして、やっぱりガスにしましたけども。久しぶりにね、メスティンで炊いたご飯1合あったんですけども、いやー、うまいですね。まあ、なかなかね、失敗するかなと思ったんですけども、メスティンで炊くっていうのは本当に失敗することもなく炊けるもんですから、安心してできましたけど。で、いよいよカレーの方なんですけどもね、これがちょっと失敗だったっていうのがあったんですけど、実はフレーク式のカレー粉だったんですね。普通の塊のねカレー粉じゃなくてフレーク式ですから、まあそれで、簡単に溶けるからこれいいわよって言われて持ってきたんですけども、野菜の方をトントントンと切ると思いでしょ、今は違うんですよね。カレー用のねお野菜がちゃんとあるんですね。人参、じゃがいもに玉ねぎも入っている。しかもですね、これ稲毛屋で買っているやつなんですけれども、いいことにですね、スープブイヨンまで入ってるんですよ。ですからスープブイヨンに使ってる状態で売ってますんでね、まあそのことスープブイヨンを入れてちょっとお水を足すだけでいいですよっていうことでございます。お肉もカレー用の肉を入れてグツグツグツグツ煮込むだけ、もう本当にあっという間ですわ。カレーというとね、時間がかかりますけども、これ簡単にできました。ただカレー粉は思った以上にね、少なくて、なかなかね、塊じゃなくてサラサラの状態のカレーになってしまったのはちょっと残念だったんですけど、まあそうは言ってもですね、うまくカレーの方も出来上がりましたので、晩餐、夜夕食に入るわけなんですけど、米1合さあどうしましょうですよ。翌朝はね、米空気ないですよ、もうパン買ってありますから。ということはこの1回で米1合食べるんですが、自信があったんですけどね、いややっぱりカレーだけでね米1合っていうのは結構なもんがありますね。結構厳しかった。久しぶりに食べた、まあキャンプ場でカーにご飯入れて食べたせいですかね。 久しぶりにカレーでねご飯いちごを食べたんですけども、そうそうそう、福神漬けとらっきょう、皆さんどうしますか。まあ今回はですね、らっきょうがちょっと少ないものがあったんで、それでね、それでも10日分ぐらいやったのかな。まあらっきょう最近ハマってましてね、カレーにらっきょうということで、らっきょう食べましたけど、福神漬けがなかったのはちょっと失敗かなというふうな気がいたしましたけど、まあそんなことで夜になりますと焚き火をね、しながらカレーもなんとか食べて、まあ良かったのは余計なものを買っていなかったということでございますけども、サラダとか買っていませんのでね、良かったんですけども、まあ冷えちゃうだろうなっていう予想もあったんで、カレーだけにしたんですけど、いやー久しぶりに自分作ったカレーうまかったなレトルトもいいけれど、ああいうカレーね自分で作るのもいいですね。今度はハヤシライスかなハヤシライスにするとでも簡単すぎてつまんないような気もしますけどもね。まあそんなことでご飯も食べ終えまして、無事夜を迎えるわけですが、こうなってくるとお酒も入ってきまして BGM が欲しくなりますよね。Amazon Music の方をかけたんですけれども、久しぶりに聞いた Amazon Music だったんですけど、なかなかね、というのもですねやっぱり魂なもんですからね、本来であればねラジオがちゃんと入るんですけども、この変な話なんですけど6時から8 9時10時っていうとね面白い番組ないんですね。野球のシーズンだったらね野球聞きながらができるんですけども、シーズンオフなもんですからちょっとできないっていうこともありましてね、まあちょっと Amazon Music を聞きながらお酒を飲んでっていうことで、今回もねバーボンの方をちょっといただいたんですけども、全部飲みましたけどもね、でそうやって焚き火なんですけども、家からねオガライト2本持ってったおかげもありまして、そんなにね、寒くもなく済みました。でさっきあの公園内で拾ったね薪がありましたんで、家から持ってった薪もね半分ぐらいにしておいて翌朝使えるように残すことができてね、いやこれ本当に助かったななんていうような気がしてましたね。次回はちゃんとノコギリ持ってこようかななんていうような気がいたしましたけど、でこうなってくるとちょっと心配になってくるのが株の置き場なんですよ。さっきも言いましたけど荷卸し場のね隅っこに止めておいていいですよっていうことでね止めさせていただいたんですけど、どうしても樹木の関係でねバイクの位置が見えないんですよ。でテントサイトの方持ってきていいですかっていう方聞いたところはね、っていう顔されちゃったもんですから、ちょっとほっといたんですけども、あれをね、まあ、せめてね持ってきていいですよって言ってくれたらね助かったなと思うんですけども、自転車だったら多分良かったんでしょうね、バイクだから。でもカムぐらいいいかなっていう気がするんですけどね、内緒で持ってきちゃおうかななんて思ったんですけども、翌朝ね早起きできればいいですけど、寝坊して管理人さんがね出てきたら怒られちゃうんでね、そうするとさすがにまずいなと思って置いてきましたけど、ですからちょっとバイクを見ながら焚き火を見ながら一杯ができなかったのが残念でしたけど、まあそうこうしているうちに、夜を迎えて、深夜になって、ただ空気がね乾燥しています。焚き火がねちゃんと消えるまでっていうことで、お酒がなくなっちゃった後ですよね、焚き火が火が消えるまでっていうのがね、これ大変長く感じましたね。もうちょっと早く薪をくべるのをやめればよかったなっていうのが反省点でございましたけど、まあそうやって、とはいいもののね、寒いとはいうものの東京都です、同じ東京都の多摩市ですからと思ったらね、やっぱり寒かった冬用のシュラフ持ってったんですよね、とはいうもののっていうことで、ちょっと夜中ね、寒くなりましたけども、まあというのもズボンがね汚しちゃったもんですから、膝ついてね荷物を下ろす、あのカバンの整理なんかしてたもんですから、でどうしてもズボンが汚れてしまったんで、ズボンのまま入れなかったもんで、シュラフの中に入れなかったんでね、ちょっとズボンを脱いだせいで足元が寒くなっちゃったんですけど、まあちょうど持ってっていたダウンジャケットがあったんで、じゃあダウンジャケットを足元に巻いたらね、もうこれで爆睡ができました。翌朝起きたのがなんともう7時ということでね、本当にぐっすり眠らせていただきましたね。今回良かったのは足がつらなかったことが良かったなっていうような気がいたしますけども、朝そういうことですぐにね焚き火でございます。で朝ごはんはねピザトーストを持ってったもんですから、ピザトーストで、食べるんですが、ちょっと失敗して焦がしてしまったのは悪い、ちょっと悲しかったなというような気がいたしましたけど、ところがですね、これ食べ終わったのが8時です。何やらガチャガチャガチャガチャうるさくなってきたんですよ。というのもね、秋ということで葉っぱが落ちる時期でございますんでね、はい、 公園のね、掃除の業者の方が来てしまいまして、で始まったわけですよ。エンジンかけてもね、あのブロワーがかかって、うわーうるせえなー、せっかくくつろいでたのになんて思いましたけどね。まあでもそんなことは言えませんわね、こちらをねお借りしている耳ですからね。まあでもそうやって朝ごはんも昼ごはんも、あ朝ごはんのねピザトーストを食べてゆっくりしてって思ったんですが、実はこのキャンプ場11時でチェックアウトなんですね。なんで、ということはもうこの時点で8時でございます。で今から片付けてっていうのもなーっていうのがあったんですけども、まあうるさくなってきちゃったんでね、この後実はちょっと寄りたいとこがあったもんですから、朝ごはんもねもう食べ終わって片付けに入ったんですが、いざとなるとなかなか進まないっていうか、手袋が見つからなくなっちゃったり、いろいろないが見つかない、あれがないこれがないなんてことになってしまいましたね。片付けの苦労いたしました。また結局ハンターカブも離れたところにありますんでね、ですからそういうもしまわなきゃいけないのに持っていかなきゃいけないという、こうね、これもまた大変だったんですけど、まあそうやって、無事、終了いたしましたけども、大谷戸公園キャンプ練習場なんですけど、なんでキャンプ練習場かって言いますと、これですね、公園の方のホームページの方に書いてあるんですが、キャンプというのは常にね失敗がつきものであるということで、まあ必ずそうですよね、 100% うまくいくなんてことはありえないですもんね。何かしら失敗するわけですよね。失敗するっていうことはキャンプは常に練習なんだということでございます。キャンプということでキャンプ練習場なんだというふうに書いてありました。まさしく今回も失敗いくつかいたしましたけどもね、キャンプ練習場という意味がつくづく今回も思いつき当たったような引き合いいたしました。そうやって考えると、 お値段1410円、これ言わなかったね、最初に言わなかったんですけども、あの多摩市民の方はもうちょっとお安く使えるようですけども、多摩市外の方はね1410円払わなきゃいけないという。でも完全なね、乾燥もできましたし、お水も、あ、炊事場の方、そうそう、炊事場にはね、洗剤スポンジとかありますんで、まあスポンジはね、自分のスポンジの方がよろしいでしょうか、洗剤もありますしね、かまどもあって、かまどもどうやら使えるようなんですけども、まあでもね、かまどまでやらなくてもいいでしょうし、っていうのがあるんですけど、あとね、そうそう、公園のキャンプ場ということでね、テーブルと椅子もありますんでね、荷物をしまうのに、パッキングするには非常に助かりましたね、いいです。で、帰りになるんですけども、帰りはね、実はまっすぐ家に帰らなかったんです。この日はね八王子にあるちょっとした橋に行こうと思いましてね、行ってきたんです。これ実はここにあるのがですね、四谷見附橋っていう橋なんですけど、なんでそんな四谷見附橋っていう橋が多摩市にある、多摩の方にあるのっていうような気がしますよね。これ実はですね、虎に翼という前、冬やってたドラマですよね、朝のドラマなんですけども、大正昭和と初の女性弁護士になれたっていう方のお話の中でやっているんですが、そこにたまたまですね、まあ当時の路面電車が走るシーンだとか、主人公の方が喋るお話をするとかいうようなところでね、そういう橋が出てたんですね。てっきりこんなのはどっかのね、明治公園、明治時代公園とかそういう公園のある橋だろうなと思ってたら、実は八王子市にあったということでね、ちょっと調べてみたら、四ツ谷にあった橋を移築したっていうのは分かったもんですから、じゃあそこもついでだっていうことでね、行ってきました。この四谷見附橋なんですけども、1913年って言いますから、大正2年9月に四ツ谷駅の、ね、上のところにできたということでございます。今も四ツ谷駅のところは、ね、橋がかかってますけども、上路式鋼製アーチ橋ということです。上の道の、ね、鋼の式のアーチ橋ということでございますけども、この頃の、ね、日本の橋梁技術って近代橋梁技術の黎明期を過ぎて自らの力で歩み始めた時代だったそうでございます。周辺環境との調和に配慮した設計がなされ始めた頃の話だそうでございます。この当時の橋梁で現存するものって実は今は数少なくなっているみたいですね。四ツ谷見附橋は都内では日本橋とともに文明開化の時の面影を忍ぶことのできる貴重な橋梁となっていたそうでございますけど、確かにねおしゃれなんですよ。これね、またドラマの中ではね当然合成で、背景を消していたんでしょうけど、 まあでもあれ撮り方もうまかったのかな、うまく撮ってたのかもしれないけど、非常にね、いい公演でございました。公演の方はね、今は長池公園か、八王子長池公園になるということで公園がなってましてね、いろいろ橋の設計もこんなんですよなんていうのが出てるんですけど、ぜひねこちら見てみてください。長池公園で検索していただければ出ると思いますんでね、ここ良かったですね。特にね良、かったのは当時のね、いろいろなものがまだ残ってるんですよ。路面電車のね、レールが残ってたり、あとまあモニュメントとかはね、当時のものを使っていたりということで、あとねちょっとぐっちゃぐちゃになってるんですけども、銅板にね、当時の大正8年か頃のねこの橋の上の写真なんかもねあったりね、あと東京市街鉄道という、まあ要は路面電車ですよね、そういうの写真だとかいろいろありましてね、これも勉強にもなるんでね、なかなか良かったでしょ。まあ八王子のね、八王子つっても多摩市寄りですからね、そんなに遠くないようなところにあるんですけど、まあそんなところでね寄って帰ってきましたけども、帰り道もちょっとうろうろしたりしてね、昼ご飯はで、ナビの方でね、ちょっといつもより設定した違う道を、ね、想像してた道と違う道を設定してくれましてね、まあ、こっちのお店の方を設定してくれたもんですから、ちょっとまあこっちのお店行ってね顔見てこようかなと思って行って、名前を書いて待ってたら、まあこっちはなんとお休みだっていうことが分かりましてね、どうしようかなと思ったんですけども、そのまままあご飯を食べていきましたけども、あそこだけはまた失敗だったかな。まあそんなことでね、行ってきたソロキャンプ場、多摩市にあります大谷戸公園キャンプ練習場でございましたけども、最終的にどんな感じだったかなと思うとね、まあ公園ということで夜もちょっと人が通るっていうのがっていうのがありましたけども、まあさっきも言いましたけどトイレを背面にしちゃえばね、じゃあ何をやっていくかわからないんで、まあその辺はうまくやれば問題はない、ね、ただ1番2番3番4番っていうのを選んじゃうとちょっとトイレがね目に入ってきちゃうんで、ちょっとあそこだけは問題かなっていうような気がしますけど、その他薪がねうまくやれば拾えるっていうのもありますし、まあでもまあ少しは持っていかないとね、ヒロシみたいに全部拾った薪でっていうわけにはいけませんから、少し持っていくようですけど、あと日が当たらないんでちょっと冬場今の時期はちょっときついかなっていうような気がしますけども、逆に4月5月6月まあ真夏はちょっと無理でしょうけどもね、10月11月にはちょうど良くなるのかななんていう気がいたしますね。中のサイト自体も一応区切りはあるんですけども、バップテントを出して前に多分あれブースを止めても大丈夫なぐらいの大きさがありましたから、結構一サイトも広いです。下は土ですけどもね、まあ公園ですからその辺もしょうがないですけども、で、さっきも言いましたけどもテーブルがあって、椅子付きのねテーブルもあります。ちょっとねもうバッチくなってるんで、そこは本当に荷物置き場だけって考えた方がいいかもしれませんけども、まあそうやって料金も1410円ということでございまして、そんなに高くないなっていうような気がしますね。洗い場行けばね、洗剤なんか置いてありますから、スポンジはさすがにちょっとね、使うのは気が引けますけど、ただ問題はチェックインが10時、朝の10時、チェックアウトも翌日の朝の10時っていうのがちょっと、ね、早すぎるかなっていうような気がするんですが、でもあんなもんかな。チェックアウトの時間はね、まあ、そんなのんびりすることもないでしょうし、あと多摩市っていうこともありますんでね、管理人の方と、さっき言った管理人の男性の方とお話をしたんですけどね、多摩市でもこんなとこがあるんですねって言ったら、多摩ニュータウンしかないイメージなんですよって言ったら、やっぱり多摩ニュータウンの方とこのキャンプ練習場のある成績桜ヶ丘の周辺っていうのはね、文化が違うっていうことでね、風土も違うんですよってお話をいただいた通り、確かにね静かな光栄でございました。とはいうもののね、そう、電車の音が聞こえるんですよ。京王線の音でしょう。あとまあ救急車の音とかね、どうしても響いちゃうな。この辺はね、都内のキャンプ場ですからしょうがないなというような気がいたしますが、でも相対的に言って、トイレだ、トイレがね公園のトイレなんでね、なんと未だに和式でございました。 これはちょっとがっかりだったかな。まあしょうがないっていうことで、ね、多目的トイレ使わせていただきましたけどね。多目的トイレは洋式だったんで多目的トイレ使わせていただきましたけど、トイレの方はね、夜電気が消えるんですけど人的センサーで電気がついてくれるんで、この辺はね良かったですね。うん、まあそういうことでお湯も出ないで、お湯沸かして洗い物行くようですけど、まあその辺は全然苦じゃないんでね。どうもキャンプ場も一緒ですから、お湯が出る方がおかしいんでね。まあそうやって考えてみますと、うちから1時間30分かかんないんですよ。1時間ちょっとっていうことでね、帰ってこれるっていうことから考えると、城南島もういいんですけどもね。城南島混んでるじゃないですか。まあ平日は空いてますけどね。まあ城南島に匹敵する、これはいいキャンプ場だななんていう気がいたしましたね。農薬公園キャンプ練習場ですけども、ぜひね、皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。ネットの方でね、1ヶ月前から申し込みができるそうでございますんで、で電話で聞いていただければ感想の日も分かりますからね、大丈夫ですよなんていうふうにね、その管理人の方が言ってましたんでね、ぜひ多摩市のねホームページの方、そうそう YouTube もYouTube っていうか画像もあるんですね。動画が、こんな風に楽しめますよなんて動画もありますのでね、ぜひそちらも参考にされてみてはいかがでしょうか。まあでも作ったのはかなり前みたいですごい綺麗なんでね、今とは違うような気がしますけどまあそんな感じで行ってきました、多摩大江戸公園キャンプ練習場。まあ麓っぱらに比べてね、料金は安い。まあ、ふもとっぱらと比べちゃいけないのか。でもね、ふもとっぱらでソロキャンプというふうに思ってましたけども、実はこっちの方がいいなというような気がいたしましたね。うん。まあ、久保キャンプ場がなくなった今、本当に本拠地のキャンプ場はない状態じゃないですか。ですからね、城南島海浜公園キャンプ場、この大江戸公園キャンプ練習場、そしてもう一つね、所沢にありますカルチャーパーク、こういうカルチャーパークキャンプ場、まあこの3つをね、これからはちょっと週に行ってみたいなというふうに思いました。ということで今回話が全然まとまっていません。というのも原稿を作っていないからなんですが、はい、すみません、なんせね、年末進行だということをすっかり忘れておりまして慌てて録音、慌てて編集をしている関係上、原稿が間に合っていませんのでね、こんな風になってしまいまして、ぜいぜいに思いつくまま喋っておりますが、まあ、たまにはこれもいいでしょう。ということで、キャンプ、大江戸公園キャンプ練習場に行ってきたというお話でございました。さて、第312回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケーひとごとポッドキャスト番組 VTOKU ラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。2024年最後の放送が、原稿ができていないのでバラバラバラバラ喋ってしまってひどくなってしまったことを深くお詫びいたします。というか編集これ大変だなまあ編集頑張りますわ。で今回の写真ね、いくつか上げておきますのでね、 VTOKU ラジオのブログ http://vtok.150.c3.net にアップしておきます。ぜひこちらもご覧ください。いろいろなメールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も VTOKU で検索していただければ、青字に VTOKU のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。いよいよ2024年最後の放送ということでねございます。どんな1年でございましたか。皆さんにとってもね、まあ重大ニュース先週やっちゃいましたので、特に私はあんなような1年でございましたけど、まあ健康の方はね、帯状疱疹になってしまった以外は特にコロナの方もね終わってくれたんで特にあれなんですけど、まあそういうことで2024年無事終了になります。ぜひ皆さんもね、良き2025年になりますよう お祈りしたいと思います。では今日そして今年も最後までお聞きいただきありがとうございました。第312回バイケー独り言ポッドキャスト番組 VTOKU ラジオ、2024年の放送はこれにて終了。皆さんも良いお年をお迎えください。